菊山聖吾のどっちかっていうとラジオ派。先日お寺に行ってきました。お寺に行ってきましたっていうのも、僕の知り合いっていうか友人に会いにお寺に。こういうふうに人のことを友人って言うときって、自分の方が一方的に友人と思ってるだけなのかもしれないなっていう懸念がいつも脳裏につきまとうんですけど、そんなこといちいち声に出して言う人は、まあ自分としてもうざいと思うし、でもなんだかんだやっぱりそういう懸念はいつも頭の片隅から離れることがないんですよね。もう本当に考えすぎの俺っていうだけなのかもしれないけど、でももしかしたらそういう懸念を持っていること自体、相手にとったら失礼なことなのかもしれないと考えられないこともない、そんな気もします。なんでかっていうと、向こうも当然のように僕のことを友人と思っていてくれたとしたら、ああこっちが友人と思っていいのかな、もしかしたらこっちが勝手にそう思っているだけなのかもしれない、なんて考えていることを相手が知ったら、そんな当たり前だろ、なんて寂しいこと言うんだ、友人と思っていた俺の方がバカみたいじゃないかっていうふうに思ってしまうかもしれないですよね。まあ僕のことを友人と思ってくれてる素晴らしい人に対してそういうふうに思わせてしまうのは不本意っていうところもあります。そんなことはできるだけなら避けたい。じゃあもう最初からそんな不毛な懸念は俺の中から消し去ってしまおうっていう考えにもなるわけです。俺が友人と思うなら友人だ、あの人は僕の友人だ、仲良くなったならまあ友人だろ、あの人もこの人も友人だ、友人を作るのってなんて簡単なんだろう、友達100人できるかな、できるよ、自分の考え方次第だなんて、まあ途中まではまあ結構ポジティブな思考回路なんじゃないのみたいな風に思いましたけど、どっかの一線からバランスが悪くなったような気がしないではないですね。まあ我に返るとします。少なくとも最後の方の俺は俺自身友達にはなりたくないタイプですね。ただ自分の方が友人と思ってるだけかもしれないなんていつも不安に思ってガタガタ震えてネガティブ思考しかできないみたいなやつは男らしくもないし、あんまり人に好かれるとも思えないし、まあ僕としても好きなタイプではないので、もう少しポジティブにプラスの思考に持っていきたいもんですね。それこそ要はバランスで、基本はポジティブだけどちゃんと客観的にも自分が見れてる、そしてもし自分よがりの決断を下すとしても、それをちゃんと自分よがりだとそれをそれとして意識できるようになれたらいいだろうなって常々思いますね。まあそれらしいことを言っちゃってますが、話が相当ずれてますね。話を最初に戻すと、先日お坊さんの家に遊びに行ってきたんですよ。自分になんでお坊さんの友人がいるのかっていうのも話すと長くなりそうなんで、まあ簡単に言うと、そのお寺の彼はお坊さんでありながらミュージシャンなんですよね。かつて俺がバンドやってた時に同じイベントに対バンで出たことがあって、それ以来何かとご縁があって今まで付き合いが続いてます。最近も彼の後ろでベースを弾かせてもらったりなんかしてるんですが、まあ彼の音楽もそうですし、何をやるにしろ何かと退屈をしない人なんで、チェックしてみると面白いと思います。まあちょっと全然紹介できてないですね。ちゃんとどうせ紹介するならちゃんと紹介したい人なので、まあ名前はまた今度言います。僕にとって本当結構重要な人だし、僕のこの個人ジャーナル的なポッドキャストとは違って、その人はちゃんと鈴鹿のコミュニティ FM っていうので番組を持ってる人なんですよ。だからこれからもちょくちょくとこのポッドキャストでは話題に出していくと思います。 まあね、あわよくばこのポッドキャストにも出演してくれたら楽しいのになって思うんですが、まあ少しく恐れ多くもあり、出てくださいよっていうタイミングを今まで逃しつつ今に至るんですよね。またチャンスがあったら頼んでみるので、まあみんなも期待をせずに楽しみにしておいてください。ポジティブネガティブといえば、あの人はプラス思考、あの人はマイナス思考、ポジティブだよねネガティブだよねみたいなことって結構よく言うし、そういう話しますよね。そうすると大抵の場合はネガシブってなんだじゃなくて、ネガティブ思考は良くないよっていう方向で話が進められることが多いと思います。まあそんなのは場合によりけりだとは思うんですけど、僕も大抵の場合はポジティブの方がより好まれるんじゃないかなって思います。まあですが、僕がよくお世話になっているライフハッカーっていうブログによると、意外とそうでもないようなんですよ。っていうのも、楽観論者の人と悲観論者の人にダーツを投げてもらうときに、それぞれにリラックスした音楽をかけてポジティブなイメージのもとに投げてもらうっていうのと、投げた矢が外れてしまうっていうイメージを、そんなネガティブなイメージを持たせた後またダーツを投げてもらうっていう比較実験をしたみたいなんですよね。そういうことをしたところ、結果的に楽観論者の人はリラックスしたイメージのもと投げてもらった方がよりいい成績を取ることができた、そんな傾向にあって、それに対して悲観論者の人は不安なイメージのもと投げてもらった時の方がよりいい成績を取れたっていう、そんな結果になったらしいです。まあ、だからつまりこれが示すところは、楽観論者の人はポジティブな楽観的であった方が自分の能力を発揮できる、ダーツもうまくいく。悲観論者の人はそれの逆で、悲観的なイメージのもと、そんな不安なネガティブなイメージのもとでこそ自分の力を最大限に発揮できる、ダーツもうまくいくっていうことなんですよね。なんたる因果応報って感じじゃないですか。楽観論者の人はなるべくして楽観的に、悲観論者の人はなるべくして悲観的であるっていうことなんですよね。最悪ですよね、悲観論者から見れば。結局悲観的でいなきゃダメなんだよ、力が発揮できないんだよネガティブな人は。まあ、だから例えばあなたが生来の悲観的な人だった場合、ネガティブなのってやっぱり良くないよなっていうふうに思い直して、無理やりポジティブ思考に持っていったとしても、それだと自分の力を十分に発揮できないわけです。いざという時にダーツを的の真ん中に当てられない。まあ本当に何の因果かって、せっかくこの世に生まれたんだったら、なるべくなら自分の力を最大限に発揮したい、その後に死んでいきたいっていうふうに思うじゃないですか。まあ僕もそういうふうに思います。だからそういうふうに思ってるのだとしたら、もうあなたは一生ネガティブ悲観的に生きるしかないですね。覚悟を決めましょう。僕はもう決めました、なんてこんなふうに言ってしまうのもいささかバランスを欠いているような気がしますが、一つの情報に対してそれを鵜呑みにするんじゃなくて、まあそれを一つの判断材料として頭の片隅にでも入れといて、いざあこの情報使えるな、あの情報使えるなっていう時が来たら、効果的に使うことができるようになったら、それはバランスがいいと言ってもいいんじゃないでしょうか。バランスよく生きていきたいもんですね。まあ僕はこの悲観論者楽観論者の話をかなりオーバーに偏りを持って伝えてしまいましたが、このライフハッカーのブログの記事はもう少し正確に公平に書いてあるので、 興味ある人はそっちを見てみてください。まあその記事を見つけられなくてもライフハッカーっていうのは結構面白いブログでなかなか役に立つので、ぜひ一度一度目を通してみてはどうでしょうか。まあ僕が思うのは、悲観なり楽観なりは他人が決めることで、自分のものの考え方っていうのはその人自身にとってはそれが限りなくフラットなはずなんですよね。その人自身の考えだから。誰も自分の考え方が最初からネガティブだって意識できている人はいないと思います。人に自分の考えを聞いてもらって、それって結構ネガティブな考え方だねとかなんとか言われてさ、初めて自分の考え方ってあれネガティブなのかなって気がつくわけですよ。それで癖になって、ネガティブがデフォルトになって、あえてネガティブで人の気を引いたりするのはどうかというのはその人次第ってことで、その人の力が最大限に発揮できるのってよく言うところではあるけど、その人がその人らしくあるときってその時ですよね。それってフラットな状態じゃないですか。だからもともとね、ネガティブだからネガティブになろうとか、ポジティブだからポジティブだとか、ポジティブだからネガティブとか、ネガティブだからポジティブとか、なんかそういうことを意識する必要はなく、極めてフラットに自分等身大でものを考えて行動すればいいんじゃないって思います。もうそうすることがね、多分ダーツも的の真ん中に当たるんじゃないかなと、そういう確率が一番高くなるんじゃないかなと思います。無理やりポジティブにしてる人って気持ち悪いんで、あんまりそばにいたくないっていうのもありますよね。そういうのかなり苦手なんですが、まあ、普通でいいんです。ちょっと説教臭くなってますが、今回もまあ考えるのは楽しいし、考えを聞くのも楽しいから、もうネガティブになりポジティブになりどっちでもいいですけど、物事は深く考えていった方がいいと思います。考えていきましょう。もうほんと臭いこと言うと、自分は自分でしかないんだよってやつですね。なんかほんと今日説教臭くなっちゃってんな、ダメだな、あんまり。まあいいや、反省します。まあ臭いこと言ってまとまったところで、今日はこの辺にしておきます。メッセージ募集してます。宛先は oyaoya812@gmail.com、おやおやハイジgmail.com まで。じゃあ、菊山聖吾のどっちかっていうとラジオ派、お送りしました。聞いてくれてありがとう。